尋ね人、太宰治。この東北文学という雑誌の貴重な紙面の端をわずか拝借して申し上げます。どうして特にこの東北文学という雑誌の紙面をお借りするかというと、それには次のような理由があるのです。この東北文学という雑誌は、ご承知のごとく、仙台の華北新報社から発行せられて、それはもちろん、関東、関西、四国、九州の店頭にも姿を現しているに違いありませぬが、しかし、この雑誌の主な読者は、やはり東北地方、しかも仙台付近に最も多いのではないかと推量されます。私は、それを頼みの綱として、この東北文学という文学雑誌の片隅を借り、申し上げたいことがあるのです。実は、お会いしたい人があるのです。お名前もご住所もわからないのですが、確かに仙台しかその付近のお方ではなかろうかと思っています。女の人です。仙台市から発行せられている東北文学という雑誌の片隅に、私がこの貧しい手記を載せてもらおうと思い立ったのも、その人が仙台市か、あるいはその近くの土地に住んでいるように思われて、ひょっとしたら私のこの手記がその人の目に触れることがありはせぬか、またはその人の目に触れずとも、その人の知り合いのお方が読んでその人に告げるとか、そのような万に一つの行幸が、いやいや、それは無理だ。そんなことはありっこないよ。いやいや、その無理は十分にわかっていますが、しかし、私としては、そんなありっこないことをも、当てにして書かずにいられない気持ちなのです。お嬢さん、あの時は、助かりました。あの時の乞食は、私です。その言葉があの女の人の耳にまで届かざること、あたかも一勇士を弔わんとて飛行機に乗り、その勇士の眠れる戦場の上空より一束の花を投じても、決してその勇士の骨の埋められたる箇所には落下せず、あらぬ彼方の森に住むわしの巣にバサと落ちて、ひなをいたずらに驚愕せしめ、あるいは虚しく会派の間に浮かび漂うがごとき結末になると等しく、これは筆胸、届くも届かざるも問題でなく、その言葉、もしくは花束を投じた当人の気が済めばそれでよろしいという、甚だ身勝手な企みに過ぎないようにも思われますが、それでもやはり私は言いたいのです。お嬢さん、あの時は助かりました。あの時の乞食は私です。昭和20年7月の末に、私たち家族4人は上野から汽車に乗りました。私たちは東京で離散して、それから甲府へ避難して、その甲府でまた丸焼けになって、それでも戦争はまだまだ続くというし、どうせ死ぬのならば故郷で死んだ方が面倒がなくてよいと思い、私は妻と5歳の女の子と2歳の男の子を連れて甲府を出発し、その日のうちに上野から青森に向かう急行列車に乗り込むつもりであったのですが、空襲警報なんかが出て、上野駅に充満していた数千の旅客たちが殺気立ち、幼い子供を連れている私たちは跳ね飛ばされ、蹴倒されるようなひどい目に遭い、とてもその急行列車には乗り込めず、とうとうその日は上野駅の改札口のそばで、ごろ寝ということになりました。その夜はすごい月夜でした。夜更けてから私は一人で外へ出てみました。この辺りもまずあらかた焼かれていました。私は上野公園の石段を登り、南州の銅像のところから浅草の方を眺めました。湖水の底の水草の群がりを見る思いでした。 これが東京の見納めだ。15年前に本郷の学校へ入って以来、ずっと私を育ててくれた東京という町の見納めなのだ。と思ったら、さすがに平静な気持ちではいられませんでした。翌朝、とにかく上野駅から一番早く出る汽車。それは、どこへ行く汽車だって構わない。北の方へ、五里でも六里でも行く汽車があったら、それに乗ろうということになって、上野駅発一番列車、夜明けの5時10分発の白川行きに乗り込みました。白川にはすぐ着きました。私たちはそこで降ろされて、今度はまた白川から五里でも六里でも北へ行く汽車を捕まえて、それに乗り込むことにしました。午後1時半に小田行きの汽車が白川駅に入りましたので、親子4人、その列車の窓から這い込みました。前の汽車と違って、今度の汽車はものすごく混雑していました。それにひどい暑さで、妻のはだけた胸に抱き込まれている2歳の男の子は、ひいひい泣き通しでした。この下の子は、母体の栄養不良のために、生まれた時から弱く小さく、また、母乳不足のために、その後の発育も思わしくなくて、ただもう生きて動いているだけという感じで、また、上の5歳の女の子は、体は割合丈夫でしたが、甲府で罹災する少し前から結膜炎を患い、空襲当時は全く目が見えなくなって、私はそれを背負って炎の雨の下を逃げ回り、焼け残った病院を探して手当てを受け、3週間ほど甲府でまごまごして、やっとこの子の目が開いたので、私たちもこの子を連れて甲府を出発することができたというわけなのでした。それでも、やはり夕方になるとこの子の目が塞がってしまって、そうして朝になっても目が開かず、私は医者からもらってきた放散水でその目を洗ってやって、それから目薬をさして、それからしばらく経たなければ、目が開かないというありさまでした。その朝、上野駅で汽車に乗るときにも、この子の目がなかなか開かなかったので、私が指で無理に開けたら、血がたらたら出ました。つまり、私たちの一行は、汚いシャツに色の冷めた紺の木綿のズボン、それにゲートルをだらしなく巻きつけ、直旅、放髪無謀という姿の父親と、それから髪は乱れて顔のあちこちにすすがついて、粗末極まるもんぺを履いて胸をはだけている母親と、それから眼病の女の子と、それから痩せこけて泣き叫ぶ男の子という、まさしく乞食の家族に違いなかったわけです。下の男の子がいつまでもひいひい泣き続け、その口に妻がちぶさを押し付けても、ちっとも乳が出ないのを知っているので、顔を背け、のけぞって、いよいよ激しく泣きわめきます。近くに立っていた、やはり子持ちの女の人が、見かねたらしく、お乳が出ないのですか?と、妻に話しかけてきました。ちょっと、あたしに抱かせてください。あたしはまた、父が有り余って。妻は泣き叫ぶ子をそのおかみさんに手渡しました。そのおかみさんのちぶさからは父がよく出ると見えて、子供はすぐに泣きやみました。
まあ、おとなしいお子さんですね。吸い方がお上品で。
いいえ、弱いのですよ。
と妻が言いますと、そのおかみさんも寂しそうな顔をして少し笑い、
うちの子供などはそりゃもう吸い方が乱暴でぐいぐいと痛いようなんですけれども、この坊ちゃんはまあ遠慮しているのかしら。
弱い子は母親でない人のちぶさを含んで眠りました。汽車が郡山駅に着きました。駅はたった今爆撃せられたらしく、
火薬の匂いみたいなものさえ感じられたくらいで、倒壊した駅の建物から黄色い砂ほこりがもうもうと舞い立っていました。ちょうど東北地方が盛んに空襲を受けていた頃で、仙台はすでに大半焼かれ、また私たちが上野駅のコンクリートの上にごろ寝をしていた夜には、青森市に対して焼夷弾攻撃が行われたようで、汽車が北方に進行するにつれて、そこもやられた、ここもやられたという噂が耳に入り、ことに青森地方はひどい被害のようで、青森県の交通全部が止まっているなどという誇大なことを真面目腐って言う人もあり、いつになったら津軽の果ての故郷へたどり着くことができるやら、全く暗淡たる気持ちでした。福島を過ぎた頃から客車は少し空いてきて、私たちもやっと座席に腰掛けられるようになりました。ほっと一息ついたら、今度は食料の不安が持ち上がりました。おにぎりは3日分くらい用意してきたのですが、ひどい初期のためにご飯粒が納豆のように糸を引いて、口に入れて噛んでもにちゃにちゃして、とても飲み込むことができないありさまになってきました。下の男の子には粉ミルクを溶いてやっていたのですが、ミルクを溶くにはお湯でないと具合が悪いので、それはどこか駅に途中下車したとき、駅長にでも訳を話してお湯をもらって乳をこしらえるということにして、汽車の中では柔らかい蒸しパンを少しずつ与えるようにしていたのです。ところがその蒸しパンも、その皮がすでにぬらぬらしてきて、みんな捨てなければならなくなっていました。あと食べるものといっては、いった豆があるだけでした。少し持っているお米は、これはいずれどこかで途中下車になったとき、宿屋でご飯と変えてもらうのに役立つかもしれませんが、差し当たって今日これからの食べるものに窮してしまいました。父と母は煎り豆をかじり水を飲んでも一日や二日は我慢できるでしょうが、五つの娘と二つの息子は目も当てられぬありさまになるに決まっています。下の男の子はさっきのもらい乳のおかげでうとうと眠っていますが、上の女の子はもはや煎り豆にも飽きて、よその人がお弁当を食べている様をじっと睨んだりして、そろそろ浅ましくなりかけているのです。ああ、人間は物を食べなければ生きていられないとは、なんという不定裁なことでしょう。おい、戦争がもっと苛烈になってきて、握り飯一つを奪い合いしなければ生きてゆけないようになったら、俺はもう生きるのをやめるよ。握り飯争奪戦参加の権利は放棄するつもりだからね。気の毒だが、お前もその時には子供と一緒に死ぬる覚悟を決めるんだね。それがもう今では俺の唯一のせめてものプライドなんだから。と、かねて妻に向かって宣言していたのですが、その時が今来たように思われました。荘外の風景をただぼんやり眺めているだけで、私には別に何のいい知恵も思い浮かびません。ある小さい駅から桃とトマトのいっぱい入っているカゴを下げて乗り込んできたおかみさんがありました。たちまちそのおかみさんは乗客たちに包囲され、何かひそひそささやかれています。
ダメだよ、
とおかみさんは強気の人らしく甲高い声で拒否し、
売り物じゃないんだ、通してくれよ、歩かれないじゃないか。
人波をかき分けてまっすぐに私のところへ来て、私の隣に座り込みました。この時の私の気持ちは妙なものでした。私は自分を女の心理に非常に通行している一種の色魔なのではないかしらと錯覚し、いやらしい思いをしました。
ボロ服の小敷姿で子供を二人も連れている隙間もないものですが、しかし、かすかに私には心理の駆け引きがあったのです。他の乗客がその果物かごをめがけてたかり、大騒ぎをしている間も、私はそれには全く興味がなさそうに、窓の外の景色をぼんやり眺めていたのです。内心は、私こそ誰よりも最もそのカゴの内容物に関心を持っていたに違いないのですが、けれども私は我慢してその方向には一別もくれなかったのでした。それが成功したのかもしれない。と思うと、なんだか自分が案外に女たらしの才能のある男のような感じがして、後ろ暗い気がいたしました。
どこまで？
おかみさんは、せかせかした口調で、前の席に座っている妻に話しかけます。
青森のもっと向こうです。
と、妻は、不愛想に答えます。
それは大変だね。やっぱり理財したのですか？
はあ。妻は一体に無口な女です。
どこで？
甲府で。
子供を連れているんでは厄介だ。上がりませんか？
桃とトマトを遠ばかり、素早く妻の膝の上に乗せてやって、
隠してください。他の野郎たちがうるさいから。
果たして、大型の紙幣を片手に握って、それとなく見せびらかし、
いくつでもいいよ、売ってくれ。
と、小声で言って迫る男が現れました。
うるさいよ。
おかみさんは顔をしかめ、
売り物じゃないんだよ。
と叫んで追い払います。それから妻は、まずいことをしでかしました。突然お金を、そのおかみさんに握らせようとしたのです。たちまち、
ま、いや、
いいえ、
さ、どう？
などと、ほとんど言葉にも何もなっていない小さい叫びが、二人の口から交互に火花のごとくパッパッと飛び出て、その間、目にも止まらぬ速さで、お金がそっちへ行ったり、こっちへ来たりしていました。
人道！
確かに、おかみさんの口から、そんな言葉も飛び出しました。そりゃ、失礼だよ。と私は、低い声で言って、妻をたしなめました。こうして書くと、長たらしくなりますが、妻がお金を出して、それから火花がパッパッと散って、それから私が仲裁に入って、妻がしぶしぶまた金を引っ込めるまで5秒とかからなかったでしょう。実に稲妻のごとく一瞬の間の出来事でした。私の観察によれば、そのおかみさんが売り物でないと言ってはいるけれども、しかしそれは汽車の中では売りたくない、というだけのことで、やはり商売人に違いないのでした。自分の家に持ち運んで、それを誰か特定の人に譲るのかどうか、そこまではわかりませんが、とにかく売り物には違いないようでした。しかしすでに、人道というけなげな言葉が発せられている以上、私たちはそのおかみさんを商売人として扱うわけには、行かなくなりました。人道。もちろん、おかみさんのその心意気を、ありがたく、嬉しく思わぬわけではないのですが、しかしまた、胸底において、いささか、平行の気もありました。人道。私は、お礼の言葉に、窮しました。思案の挙句、私の今持っているもので一番大事なものをこのおかみさんに差し上げることにしました。私にはまだタバコが20本ほどありました。そのうちの10本を私はおかみさんに差し出しました。 おかみさんはお金の時ほど強く拒絶しませんでした。私はやっとほっとしました。そのおかみさんは仙台の少し手前の小さい駅で下車しましたが、おかみさんがいなくなってから私は妻に向かって苦笑し、人道には驚いたな、と恩人を冷やかすようなことを低く言いました。乞食の負け惜しみというのでしょうか、虚栄というのでしょうか。アメリカのイカの缶詰の味をひそひそ批評しているのと相似たる心理でした。まことにどうもどしがたいものです。私たちの計画は、とにかくこの汽車で終点の小牛田まで行き、東北本線では青森市のずっと手前で下車を命ぜられるという噂も聞いているし、また本線の混雑はよほどのものだろうと思われ、とても親子4人がその中へ割り込める自信はなかったし、方向を変えて小牛田から日本海の方に抜け、つまり小牛田から陸羽線に乗り換えて山形県の新庄に出て、それから奥羽線に乗り換えて北上し、秋田を過ぎ東の城駅で下車し、そこから五能線に乗り換え、いわば青森県の裏口から入っていって五所川原駅で降りて、それからいよいよ津軽鉄道に乗り換えて、生まれ故郷の金城という町にたどり着くという段取りであったのですが、思えば前途運営の彼方にあり、うまくいっても山中夜はたっぷりかかる予定なのです。トマトと桃の系統に預かり、これで上の子の今日一日の食料ができたとは言うものの、下の子が今に目を覚まして乳を求めて泣き叫び始めたらどうしたらいいでしょうか。小牛田まではまだ4時間以上もあるでしょう。また小牛田についてもそれは夜の10時近くのはずですから、ミルクを作ったりお粥を煮てもらったりする便宜が得られないに違いない。仙台が焼けてさえいなかったら、仙台には2、3の知人もいるし、途中下車して何とか頼んでみることもできるでしょうが、ご存知のごとく仙台市はすでに大半焼けてしまっているようでしたから、それもかなわず、ええ、もうこの下の子は餓死に決まった。自分も37まで生きてきたばかりにいろいろの苦労をなめるわい、思えばつまらねえ37年間であった、などとそれこそ思いが愚かしく知事に乱れ、上の女の子に桃の皮を剥いてやったりしているうちに、そろそろ下の男の子が目を覚まし、むずかり出しました。何も、もうないんだろ？
ええ。
蒸しパンでもあるといいんだがな。その私の絶望の声に大ずるがごとく、
蒸しパンなら、私？
という不思議なささやきが空から聞こえました。誇張ではありません。確かに、私の頭の上から聞こえたのです。振り仰ぐと、それまで私の後ろに立っていたらしい若い女の人が、今しも腕を伸ばして、網棚の上の白いズックのカバンを下ろそうとしているところでした。たくさんの蒸しパンが包まれているらしい清潔なハトロン紙の包みが、私の膝の上に乗せられました。私は黙っていました。
お昼に作ったのですから大丈夫だと思いますけど、それから、これはお赤飯です。それから、これは卵です。
次々とハトロン紙の包みが私の膝の上に積み重ねられました。私は何も言えず、ただぼんやり、窓の外を眺めていました。夕焼けに映えて森が真っ赤に燃えていました。 車が止まって、そこは仙台駅でした。
失礼します。お嬢ちゃん、さようなら。
女の人は、そう言って、私のところの窓からさっさと降りて行きました。私も妻も、一言も何もお礼を言う暇がなかったのです。その人に、その女の人に、私は会いたいのです。年の頃は二十歳前後。その時の服装は白い半袖のシャツに、くるめがすりのもんぺをつけていました。会って、私は言いたいのです。一種の憎しみを含めて言いたいのです。お嬢さん、あの時は助かりました。あの時の乞食は私です。